みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は実は世の中で最もダイエットに向いてない人が立ち上げたダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お帰りなさい。
ただいまです。先週はお休みさせてもらってすいませんでした。前田あっちゃんは撮ってないですよ。
でもほんと最近さ、
うん、
まあ、45歳の僕からするとダイアナ妃が亡くなったあたりの頃パラパラッチって言ってたけど、
はい、
しばらくそんな写真ないよなと思ったら最近多くないか。
あ、そうなんですか。逆に僕わかんないですけど、でも子供がパパラッチっていう言葉よく使いますね。
え、
言われるんですよ。
あ、指さされるんですか。
そうそうそうそう、まあ、小学校の行事にくっついてて写真撮ってるじゃないですか。で、まあ、人をこう、あ、こっち来て来てっつって、いわゆる並んでピースさせて撮るパターンと、
うん、
なんかやってるところを遠目から撮るっていうのと2パターン撮っとかないといけないんですよ。
ほうほう。
その遠目で撮ってるのでやると気がつかれるとパパラッチ今撮ったろみたいな。
盗撮とか言われないんです
。そうそうそう、盗撮パパラッチとか、パパラッチって言葉自体が出てくるのがびっくりして、そんな言葉知ってんのとか言って、知ってるやとか言いながら、
いやもう本当に子供をネタに自分の生活にするとかね、もう風上にもけんよね。
おいおいおい、ちょっと待って待って待って、してん、え、あ、でも
だって子供の写真を撮って、うん、それでお金をもらって、
うん、
ご飯とかお味噌を買ったりするってことですもんね。
で、夜
そうだ、
芸能人のスキャンダルを撮って、
いや、それはないから、
MacBook レティーナモデルを買うわけでしょ。
違うって、違いますから。それは
前田あっちゃんのお尻撮ったり、 AKB のファン泣かすなよお前。
で、撮ってないって。
多くないか。でもなんかさ、
そうなんですか、そういうの。
橋本市長がコスプレしてたとかさ。
あ、はいはいはい、ありましたね。
AKB だった人が博多に左遷されたりとかさ。原監督が、なんか30年ぐらい前の不倫話が出てくるとかさ。
はいはい。ありました
、ね。腹稼ぎやね、あなた。
え、いいじゃん、俺じゃないってだから。違う違う違う。違いますよ。そういうのは撮ってません。ただそういうのを撮ってる人は知って、知り合いにはいるんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、知り合いって、あん、うん、まあ、うん、あ、いるんだ、本当にこういう人っていうのは、ちょっと言いますけど、僕はやってません。っていうか、そういうお仕事あったら紹介してもらいたいぐらいですけど。
やりたいと思ってるでしょ。
いや、でも仕事ならね、できる仕事ならやりたいなっていう、ぐらいです。はい。
はい、
前田あっちゃんのお尻は取ってません。
お尻取ってないと。
はい。取ってませんよ。
その反省なんですが、子供さんの走る姿を撮ったと。
うん。運動会の撮影。
え、運動会の撮影とか言ってるけどさ、やっぱりそのブルマ姿とかを業者に売ってるんじゃないの？
え、今
どこから仕事もらってるのあなた？俺なんかアルバム屋さんかどっかと思い込んでたけどさ。
そうですよ、そうですよ。そうです。その通りです。で、大体ね、今ブルマの格好なんてないよ。
あ、お詳しい。すいません。そうだよね。
ね。
うん。
なんつったらいいの？半パン、膝ぐらいまであるやつ。
半パン？
なんて言ったらいいんだ、あれ。
なんか、戦後貧しい時に出てきたコッペパンかと思ってびっくりした。
こういうのなんていうの？バミューダ？バミューダって今言わないの？
言わないですね。ジャージ素材のハーフパンツみたいな感じですよね。
ハーフパンツって言えばいい
の？同じ半分でも、半分でも、ハーフっていうのと半っていうのって全然印象が違うんだね。
違いましたね。
はい。
うん、まあ、今はそんなのですよ、みんな。長ズボンのジャージとかも多いですし、ブルマなんかないっすよ、今。
そうなんだ。
そうなんです。で、まあ、運動会したんですけど、うん。
はい。2年前は目がくらんだとか、3人とも足がつったとか。
ありましたよね。
あった運動会だよね、そういえば。
久々だったんですけど、スタートとゴール取れるようになりました。
先生すいません、意味がわからないんですけど、スタートとゴールをあなたも一緒に走ってるんですか？
走って スター、徒競走でトラックの半分って言えばいいんですかね。U の字型に走る。
ハーフって言うんだよ。
え、ハーフって言うのそれは。
違う、今習ったんじゃん。かっこよく言
う
んだよ。
あ、そう。うん。ハーフ、トラックのハーフ走る感じのを、スタートした瞬間何枚か撮って。
生徒さんが、用意スタートでパンになった瞬間に、ハンスケさんがカシャカシャカシャ撮って。
で、生徒さんと逆方向に走って、ゴールに帰ってくるところを撮って。
あ、逆方向で俺マジで後ろ向きに走り出すんかと思って。びっくりした。なるほどね。生徒さんがぐるっと回ってくるところを先に。
あ、そうそう。先にゴールの方へ向かって。
はい。
走って、ゴール撮って、次のスタートまでにそのスタートを取れる位置まで戻ってっていうのを、一学年分全部やりました。
一学年分。当てて何人ぐらい？
何組分
ぐらい？
ああ、そうそう。何組で言うと30組ぐらい。
うわあ、それはハードだね。
いくつで失敗したんですよ。
え、
うん、前にやった、春の時にやったらまだできなかったんです。
どうなるの？
30組ぐらいあると、20組ぐらいで追いつかなくなりそうなので、逃せないからゴールに一回待機して、
うん、
一組分スタートが取れなかったとかがあったんですけど、うん、今回は全部取りましたよ。
お
ー、わ、やっぱり運動しっといてよかったと思いましたね。
さすが F1 エンジンを持つ男。
いやいや、そんなに大したあれは持ってないんですけど、
錆びついたエンジンに火が灯ったわけやね。
灯りましたね。わあ、全部取れた、よかったとか思って。
中井先生、これは合格ですか？
別の意味で力を発揮しちゃったっていう感じではありますけど、でもいいことではありますよね。少なくとも半助さんが自分の持て余してた力をフルに出すようになったっていう意味で、非常に良いですよね。普通の人だと今の話を聞くと、体力がついたみたいな話になるじゃないですか。
はい、僕もそうかと思ったら違うんですか？
半助さんの場合だと、本気を出せたみたいな感じかなと。
永井先生が最近気にされてる、その、動く回数がある程度習慣ついたのは分かったと。で、はい、本気を出す、こう、レッドゾーンまで、力を思いっきりアクセル踏んでるかお前っていうところを気にされてたじゃないですか。
はい。
っていうこと？
踏むことを覚えたっていうのと、
はい、
あと、動いたことによって、やっぱりいわゆる心肺機能は多分多少なりとも、
はい、
正常化したと思うんですね。
異常だったんですか？
異常とかではないです。正常じゃないから異常っていうことではないですけど、
はい、
やっぱりちょっと使ってないことによって衰えてたりもするじゃないですか。
はい。はい。
それが運動する習慣が備わったことで、
うん、
多分、半助さん本来の心肺機能まで取り戻せてきてるんじゃないかなっていうことです。
おー。
成長？
成長。
速度じゃないんだ。
今までが成長してなかったかって言われると成長っていう感じではあるんですけど、
はい、
一応80点取れる人が、
うん、
80点取れるようになったことを成長って言うんであれば成長ですよね。
おお、じゃあまだお前はいけるはずだと。
こっからなんですよね、むしろ。
やっとスタートラインについたと。2年かけて。
はい。
あ、そんな感じなんですか。
はい。
なんか、あ、やっぱり動くようになって体力ついたんだな、俺、と思ったんですけど、違うんですか？
体力はもともとあったんで
しょ？あった。しかも過剰に摂取をしていた栄養を。
はい。
そういう意味ではね。
そうなんです。だから体力自体はもう備わってたので、あとちょっと眠っていた心肺機能が、今取り戻せたことで、その有り余ってた体力が、やっとコンスタントに使えるところまで来たっていう感じです。
成長って言わないぞ。
はい。だからそれを成長っていう言い方をするのはどうか。成長って元あるところから、少なくとも次の一歩を踏みしめていくことを指すと僕は思っているので。
改善とかね、進化とかいう感じですよね。はい、彼はもともとエネルギー、もうガソリン満タンに貯めてたと。エンジンもあると。はい、まだ一度も吹かしてないぞと。はい、 で一回ブルーン吹かせてやっとスタートラインに立って今からだろうがと。
そうなん。そっか。
だから本来っていう感じですね。漢字で言うと成長っていうよりも本来っていう。
うん。
今まで41年かけて溜まったすすを、雲の巣を一回ブンと吹いてやっと払ったと。
うん。
で、これでいいでしょってニコッとしても、お前違うだろうと、今からだろうかと。そう言いたくなるわね、そらね。
いや、でも嬉しかったんですよ。
でも、喜んでいいんですよ。いいことだと思ってます。
だからこれからもっと動けってことだ。
そういうことです。
うん。
いや、始まった時、始めた頃って運動もしてなかったんで、走ること自体がギクシャクだったんですよ。どうやって走るんだっけみたいな感じだったのが。
まあ2年前はベルトがぶち切れるわ。
あ、そうそうそうそう。
歩いてたら真っ白になるわ。
はいはい。
ね、一人パニック状態に陥っていらっしゃいましたよね。
そんな状況だったのから比べると、ああ、成長したじゃん俺、みたいな感じで嬉しかったです。
でも逆に言うと、あの時は F1 エンジンを持って、
うん、
F1 エンジンのシャー、F1 のシャーシを持って、
うん、
燃料も過剰に積んでいながら、
うん、
プスプスプスプスしか動いてなかったんだね、あの時ね。
そういうことだね。そうですね。
それがみっともなさすぎる感じが際立っただけだね、今日のは。
そうだ。そういうことですね。
そうだったんだ。中井先生にはそう見えてたんだ。
はい。なので、そこで成長っていう単語を使うとなると、ちょっと難しいかなと思っているので、
うん、
まあ、やっぱり本来っていう。
そうだったのか。
だから、こっから動くと、半助さんが落ちやすくなってるっていうことなんですよ。
はいはい。今からやっと化石祭の燃料を使っていくわけですね。
そうです、そうです。
すげえ。いっぱいラーメン食ったよね、あなたね。
食いましたね。修学旅行もあったんで。週旅行ご飯もいただきました。
おお、はい。運動会ご飯で。
運動会ご飯はなかったですけど。
そうなの。隣の晩ご飯みたいに隣のお弁当とか言って覗いたらエビフライあげるとか言って。
ああ。
ありがとうとか言ってあんた加えてニコニコしてる絵が目に浮かぶんですけど。
そういうパターンもあるみたいですけどね。今回はそれはなかったですけどね。
あ、今回はなかった。
はい。でも修学旅行が2回、2校分、あれ3校分あるのか。2週休みですもんね。3校分やったので、3校分の修学旅行ご飯を食べてしまいましたので。
でも修学旅行ご飯って何？大人だったらさ、それはなんか刺身とさ、意味もなく伊勢海老とかが出るんだろうけどさ。
うん、あ、いや、それはいらない。
うん、あなたはね、子供舌だもんね。子供用の修学旅行ご飯って言うと合成なんですか？
合成ですよ。鉄板、ちっちゃい、固形燃料で温める鉄板にお肉が乗ってて、
はい、
そこにハンバーグで焼き魚、焼き魚あるのにエビフライ、
うん、
で日光に行ったので日光の名産の湯葉が必ずついていて、
へえ、ごめんなさい、日光って湯葉が名産なんですか？
なんですよ。
猿が名産じゃないの？
あ、猿も名産ですよ。
なんか今
名産ではないですよね。
話の中で猿の肉とか言い出すのかと思って。
いえいえ。
湯葉でいいんですか、あなた。
あ、湯葉美味しいですよ。湯葉、いいです。で、湯葉は必ず出ます。
はい。
で、デザートもつくんです。
うん。
ちっちゃいケーキがついたり、
ほう。
プリンついたり、ゼリーがついたり。
ほう。
もう最高っすね。
最高そうだね。
そういうのを3回は、この2週間の間に食べてしまったので。
うん。
しっかり食べちゃいました。
じゃあ半助氏が成長と言ってもらうには、
はい、
運動会で用意スタートって言われたら、
うん、
スタートしてるのを後ろから撮っているにもかかわらず、
うん、
半助氏がすっくと立ち上がって子供たちを走りながら追い抜いて、
はい、
そしてくるっと後ろを向いて写真を撮りながら後ろ歩きで子供さんよりも早くゴールにずっと行ってゴールまで撮れたら成長か。
全部撮るんだ。
しかも後から出発して追い抜く。
怖いね。
それずっとやってる人いたら怖いよね。
怖い怖い怖い怖い。
それは短距離なんですか長距離なんですか、長井先生、やれたとしたら。
そうなると半助さんだけいわゆるサーキットトレーニングみたいな感じになるんですよね。
あ、サーキットトレーニングってそういう意味なんだ。
まあいろいろ 定義はあるんですけど、はい、多分あの半助さんがそのスタイルで動くと、うん、結果いわゆるサーキットトレーニング場になるので、うん、一番半助さんが運動量が増えて、
うん、
とても良いと思うんですけど、うん、果たしてそんな汗だくになったカメラマンに写真を撮ってもらって子供たちが喜ぶのかっていうのはちょっと気になるところですよね。
そうだろうね。最後の最後かなんかに半助が息絶えるところに汚い親父を見るような指さされた子供が映ってるんだろうね多分ね。
主役子供だからね。
そうだよ。あなたが目立ってベルトを切ったりして目立つ方がおかしいんだよ。
おかしくなっちゃうからね。はい。
じゃあ、半助さん、今日はすごいね、成果が。
うん。
では、成果発表です。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。半助さん、前回ご紹介したのが、
はい。
74.8kg。
はい。
でした。今週は、じゃん !76.2!
あれ？
お疲れ様です。
1.4 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ああ、増やしちゃった。前回ご紹介した体脂肪が 18.2% でした。今週は、
はい、
じゃん !18.6%!
あ、着実に。0.4% も増やしてきてくれてます。お疲れ様です。
お疲れ様です。前回ご紹介したウエストが 86.9cm でした、
はい。
今週は、じゃん !88.5!
ああ、素晴らしい。1.6cm のサイズアップをして、大きくなって帰ってきました。お疲れ様です。
お疲れ様です。F1 エンジン、ボディが大きくなって帰ってきました。
お疲れ様です。
ボディを重くして帰ってくるっていう。
重く帰ってきました。普通走って帰ってくるとガソリン減ってるんですが、
うん、
増えて帰ってきました。
ですね。
うん。
休む
とこうなるんだよ。
うんでした。本当にそうです。もうね。
というのは、冗談のつもりだったんですが、うん半助氏が本当に測った数値から言っても、
うん、
逆パーフェクトです。
はい。
はい。
悔しみました。運動ができませんでした。
ほう。え、さっきの運動会、散々自分は運動したって言ったじゃん。
で、それは。
20分近くその話をしてたじゃん。
はい、いや、してましたけど、でも、それは、まあ、補助でしょっていうのが、
はい、
にはね、
はい、
っていうとゼロなんですよ、
うん。
で、結構日光の修学旅行とか歩くんですけど、
うん、
そういうことぐらいしかできなくて、しっかり運動の時間というか、有酸素運動として時間が取れなかったんです、今回。
うん、まあ、お忙しそうだったもんね。
まあ、さっきも言いましたけど、食べたので言うと、修学旅行のその、修学旅行ご飯ぐらいで、普段の分は本当に抑えられてたんです。
おぉ。
だけど、こんだけ増えるってことは、やっぱり週3回ぐらいの有酸素運動っていうのは、やっぱり動かないと確実に増えるんだなっていうのは、身をもって感じました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
F1 エンジンを持ってるって大変なんですね。
大変なんですね。
なんかこれを持て余してるって言うんでしょうか。
ものすごい持て余してますね。あの
ものすごい力入って
る。長いです。笑ってる笑ってる。
宝の持ち腐れもかなりいいところに来た感じです。あのでもあれですよ、半助さん、あの例えば今回も運動会で頑張ったりしたっていうのはそれはすごくよく伝わってきたんです。
うん、
はい。
ただあの運動会で例えば撮影をしたりする運動と半助さんが痩せるための運動の種類が違うっていうのはこれではっきり分かったじゃないですか。
ああそうか、永瀬先生言ってたね。そういえば、
はい、なんで半助さんが痩せる運動で考えると、うん、やっぱり普段やってる運動がゼロになったらこれだけ増えたっていうことは、うん、そんなに自分の中であまり変化がないように感じていても実は体に大きく働いてたっていうことじゃないですか。
そうね、 ですよね。だからその、はい、僕から最初の頃あの運動会でやりましたとか学校の階段登りましたみたいなの言ってたじゃないですか。
うんうんうん。偉そうに言ってたよねあの時ね。
言ってたよね。
うん、
であれは補助だよみたいなことをずっと言われて、いやでも今まで動いてなかったらこんだけしんどい思いして動いてるのにとは思ってたんです正直、
うん、
でも実際今回動いたのその撮影の仕事で歩いたり走ったりした分だけだったんですよ、
うんうん、
で食べてる分で言えば以前よりは少ないと思ってたので、
うんうん、
まあトントンかまあ微増ぐらいな感じだと思ってたのがこんだけだったんで、
うん、
やっぱりダメだなとよくわかりました、
うん、まあ、永井先生が好きな運動と痩せるための目的に合わせる運動は違うっていうことを何回か言われてましたよね。
はい、なのでまさに今回半助さんがまあ好きな運動っていうことではないでしょうけど、うん、できる運動と半助さんにとって痩せるための運動っていうのが違って、
うん、
今まで半助さんがやっていたこともすごく体に効いてたっていうのが一つ証明されたと思います。だからそれは良いことなんですよ。そして半助さんが以前よりも体力的に動けるようになったのを実感したのも運動したことによる収穫じゃないですか、うんうん、
はいはいはい。
だから良いことだなとは思っているんですけれども、うん、持ち腐れてるなって同時に思ってるっていう、天秤にかけるとトントンで成長っていうところに届かないかなっていう感じです、う
ん、なるほど、
はい、じゃあ超ポジティブにいくと F1 のエンジンを持ち、うん、F1 のボディを持ちガソリンを満タンに積んだハンスケが動かずにいたので、うん、倉庫の中で蜘蛛の巣がかかってホコリがかかってたところをちょっと動くようになってプシュプシュってやってホコリ取って蜘蛛の巣も取ってちょっとピカピカになってそしておお綺麗じゃんという状態になってやっとスタートラインにまでたどり着いた
状態
っていうこと。
そんな感じです。
これからだと、このまま調子に乗って動けと。
そうです、こっからぐいぐい落ちるので、うんうん、動いた方が良いっていう感じです。で半助さんも動いた方が良いのがこれで分かったじゃないですか。
うんうん、分かってなかったわけじゃないんですよ。
分かってな、うん、分かります分かります。
いやもうみんな苦笑いって今番組聞いてる人
わかりますよ、
うん、
分かってなかったわけじゃないんですけど、
はい、いや実感できたって感じですよね、
うん、はっきり分かったって言われます、うん、
はい、だからそうすると半助さんが痩せるために必要な動きっていうのがやっぱり今までやってきたことはすごく大事っていうことが分かったので、
はい、
これで頑張れるっていうことだなと思って、
うん、頑張ります、
はい、非常に期待をします。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
それでは鉄道一郎です。
はい、
はい、
待ってました。
ありがとうございました。
え、終わっちゃったの今。
僕は運動しましたよ。
お、さすが。
あ、今バカにして笑いしやがったな。やっぱあの時行けばよかった。
はい、いやでもしたんでしょ。
一回行きました。
あ、一回なんだ。
一回、
あ、そう、
台風が終わった後に一回行きました。
そうだ、台風来てたんですよね。
うん、すごい大きい台風で、しかも9月のこの時期に来る台風十何号っていうのは、
うん、
あんまり台風の被害がない福岡でも嫌な思い出があるぐらい。
はいはい。
何年に1回9月の十何日に来る台風十何号でひどい思いをするんですけれども、
はい、
今回前以上になんともなくて。
あ、よかった、
うん。雨さえ上がったらもうウォーキングに行けました。
へぇ。
で1回。
はい。
かな。そして、
うん、
ハンスケさんのチャレンジ、
はい、
収録日に食べるとどうなるか、
ああはいはいはい、
っていうのをやってみたらどうなるかなと思って
食べたの
今日、
はい、
焼き鳥屋に鉄の後ろ行ってまいりました。
なんでそんなことを。
はい、僕やハンスケさんがやってるアップルンルン、
はい、
あとは僕が他にやってる番組とか、そしてこのみんなのダイエットも聞いてくださっておられます、
はい、
リスナーの六甲おろし様、うん、
はい、
横浜にお住まいだってよ、
はい、ええー、そうなんですか。
うん、野毛、
ああはい、
の近くなんだって、
はい、ええ
ー、にお住まいの六甲おろし様が、
はい、野毛で六甲おろしさんなんだ
ね。え、関西の方かなと、
はい、し
か
も、うん、
Facebook アバター、 Twitter アバターを見るとヘビーメタルのボーカリストの方が 乗ってるので。
はい、はい、はい。あ、野毛なんですか。
うん。
はい。
今日もアップルストアで待ち合わせしたんだけど、向こうはこっちの顔知ってるんだけど、こっちは知らなくて。
うん。
えらく真面目な、そうな気を使う方が頭を下げて近づくけど、これはハードロックの顔の人じゃないよね、はい、とかいう感じだったんですが。
はい。
はい、福岡に来られて、声をかけていただきまして。
はい。
じゃあこれはお連れせねばなるまいと。
うん、うん。
ということで、福岡、焼き鳥も有名なので、
はい。
鳥川の美味しいお店に。
いや、いいですね。
できました。
はい。
ビールジョッキ3杯。
よ。
飲みました。
うん。焼き鳥？
焼き鳥は、まあ、お腹いっぱいになるぐらい。
うん。
そして、終わって、クルメラーメン。
は締めも行きましたか？
あ、行かない、行かないでしょ。条例でダメだもん。飲んだ後は必ずラーメンに行けってことになってるから。そうそうそうそうそう。ね。そういうことになっております。
はい。
体重です。
はい。
前回ご紹介したのが 71.2kg でした。
はい。
今週は、前回ご紹介した体脂肪が 24.0% でした。
今、抜けた抜けた。拍手しそうになっちゃって。はい。体重は、
じゃん、71.9。
あ、0.7 キロの増量です。お疲れ様です。
合わせちゃった。
増えるね、増えるんだね。今回は筋肉じゃないよね。
焼き鳥とビール？
焼き鳥とビール来るね。
ラーメンと。
ラーメン、来るね。昔みたいに串20本とか頼んだりしなくなったけどね。
そうでした。哲夫さんそういう頼み方する人だったんだもんね。
だね、お付き合いする人が目を丸くしてましたけど、お二人とも、なんで終わった後にお腹いっぱいになったかを聞くかと問い詰められましたけども、来るね。体脂肪です。前回ご紹介したのが 24.0% でした。
はい、
今週は、じゃん !22.8%。
1.2% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。ですが、これ本当参考値です。いつもだったら、
まあ、スープンですよね。
プラス、いつもだったら、収録前に動いて、駆け込みというんですか、動いて、はい、動く方の駆け込みをして、お風呂に入って、
うん、
その中でも、またお水を飲み、トータル運動中、入浴中、合わせて1リットル飲んで、
うん、
タッポンタッポンで、体重計に乗る、
はい、
足の裏は濡れているという状態なんですが、うん、今回ちょっともうギリギリに帰ってきたのでシャワーも浴びずにスポンポンになって乗ったという形なので、
うん、
足の裏の濡れ方自体が全然違う。
ああ、なるほど。
濡れ方違ったら違いますよね、永井先生。
変わります。
てか足の裏しか触れてないんだもんね、体重計に。
あと多分体内に入っている水分の量もやっぱり違ってると思うので、
はい、
それで多分体脂肪としては少なく出てるっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。哲夫が自らこれは誤差だと、間違いだと言わざるを得ないのは、
うん、
ウエスト。前回ご紹介したのが 84.2cm でした。今週はじゃん 85.8。
1.6cm のサイズアップです。お疲れ様です。
ごっつぁんです。
あ、そっか。
お疲れ様です。
いやー、ビールって美味しいですね。
いや、締めのラーメンが来てんじゃないですか。
うん、っていうかまあ、ね、食べた時は一時的にやっぱり胃が広がったりもするので、
はい、
今消化の過程っていう感じだと思います。時間を考えても。
うん、まだ消化終わってないと思います。
はい。なので、まだ、しこ玉容量があるので、
はい、
その分サイズアップしてるっていう感じですよね。
どすこい！どすこい！
消化したらなくなっちゃうのか。
残念そうに言うね。
っていうか、半助さんがこれを毎週毎週やってたんですよ。
あ、そうだね。そうでした。
なので、
本気で上がるんだね。
上がるんですよ。
はあ、やっぱいけないね。
うん。まあ、はい。私も今回たまたま収録日に重なりましたが、
うん。
ね、やっぱ運動もう一回。ただ、一回ウォーキングした時が、前、その前から一週間近く空いてたんです。
うん。
そうするとね、正直やっぱめんどくせえ、今日サボりてえと思ったんです。
はい。
でも一回動くと翌日はあ動きたい歩きたい、先週ちょうどアヒル様があの歩きたいので仕事を早く片付けるようになったっておっしゃってあったじゃないですか。
はい、
あれをなんか体験したみたいな感じだった。翌日は動きたいと思ったけど仕事でちょっと行けなかったぐらいだったんですが、なんで余計に行きたい行きたいと思ってしまうぐらい、やっぱり一回動くと違うんですね。
うん、
変わりますね。で、あのやっぱりそこまで行けてるっていうことは、はい、ある程度やっぱり自分の中の習慣の一つとして確立してるっていうところまで行ってますよね。
そうなんですか。いや、そう言っていただけるのはありがたいんですけど、やっぱり本当に1週間近く空くと本当サボりたくはなるんですよ。
あ、でもなりますなります。あのよほど運動をすごく慣れ親しんできて、
はい、
あの運動があの呼吸とかと同じくらいのレベルっていう方もいらっしゃることはいらっしゃるので、
はい、
ただそうでなくて割と例えば本当にあの大人になってから痩せようかなとか思って体を動かすことを始める方ってそんなにやっぱり習慣になってないじゃないですか、
うん、はい、僕もう一生運動なんかしなくていいと思ってたもん
ですよね、はい、あの僕も自分で今の仕事に就くまでは運動する人の気持ちとか理解できないと思ってましたから、すごい思ってました。
え、じゃあ第1回目かなんかで永井先生のプロフィールの時にスポーツジムで働いてるみたいなのがあったじゃないですか。
はい、
あれするもしてる時もあんまり、あの時も実は音楽で食っていきたい系でバイトでされてたんでしょ。
そうですそうです。もう完全にあのあとは大学生の時にもう本当に軽く誘われたところから入ってたので、
うん、うんうん、
ギャップが面白いかなと思っていたんです。
はい、
だからあの動く人の気持ちとか理解できないって本当に僕最初思ってましたから、
その時でさえ
思ってました思ってました。
そうなんだ。
だから本当に多分ここ6年ぐらいですね、あ動いた方が良いんだなっていうことが、
はい、
ちゃんと理解できたのはここ6年ぐらいだと思います。
近ー、
そうね。
うん、それまではあまり正直、
はい、
なんだろう、動くために動くっていうのがあんまり楽しくなかったんです、個人的には。
うんうんうんうん。
はいはい。
わかりますよ。
うん。
だからそれをやることに時間を割くのもすごくもったいないし、だったら他のことをしたいとか、
うんうん、
すごく思ってたんですけれども、
うんう
ん、やっぱりあの、割とずっと関わってる時間が長いだけにたくさんの人にお会いするじゃないですか。
はいはい。
でも僕は仕事が仕事だったので主に痩せることを目的にする方にお会いすることがほとんどなんですけれども、
はい、
あの痩せるっていうことを言葉にしつつも、うん、実は自分の健康状態を取り戻したかったりとか、
はいはい、
あとあの自分の生活に活力だったり張りを求めて動くっていうことに活路を見出そうと思って動かれる方だったりとか、
うん、
本当にあのたくさんのきっかけを持ってる方がいらっしゃるんだなっていうことに気がついたので、
はいはい、
あなんか痩せるっていうことで体を細くするっていうのが一般的なイメージだとは思うんですけれど、
うん、
それ以外の部分でのこう痩せるっていうことのなんだろう意味合いがすごく実は多種多様で、はい、
うん、
たくさんの人の中にそれぞれの理由があるんだなっていうことに気がついたのがちょうど本当に7年前8年前ぐらいだったんですね。
あの腑に落ちた感じ、今日ハンスケが動いた方がいい、動痩せるための動きをした方がいいんだなって2年かけて気づいたように。
そうですね、
はあ、
もう本当にだからストーンと落ちた時期があって、ただストーンと落ちてから、
はい、
自分がその方に対してちゃんと結果を出せるための技術だったり経験を積むまでにやっぱりそこから2年はさらにかかってるので、
うん、
ただやっぱり、
ね、
うん、6年ぐらいで、あ本当にあった方がいいんだなっていうことを心から一点の曇りもなく言えるようになったのはそのあたりの時期からですね、
うん、
そうやったんですか。
だから本当にあのそのお気持ちは非常によくわかるんです。だから僕むしろ普通のいわゆるスポーツクラブのインストラクターの方よりも、
はい、
動きたくないっていう方の気持ちはすごくよくわかるんですね。ただ動くことの良い面っていうのもたくさん知ることができましたし、あとはもう本当に技術的にいろいろなことが進んで、
うん、
かなりたくさんの方が自分の望むように痩せるっていうことも可能になってきてますし、あとはもう本当に痩せた後どうするとか、
う
健康状態を維持するために痩せるっていう選択肢が必要になってくる方もいらっしゃったりとか、
あの糖尿病の方とか、
そうですそうです、
動かないといけないって言われるとかよくおっしゃいますよね、
はい、はい。でもなかなか糖尿病までなっていると動く機会とどう動いていいかっていうのも分かんなかったりするんですよね。うーん、はい、あと関節を痛めてらっしゃる方とか、
あ、はいはい、
うん、腰を痛めたとかいう方は運動した方がいいですよってすごく簡単に言われるんですけど、じゃあどういう運動だったらよくて、
うんうん、
今痛い自分はどう動いたらいいのっていうことにすごく悩まれたりとかする方たくさん見てきたりした中で、本当にだから100人いると100通りダイエットっていうことの捉え方はあるんだなと思って、こすってることだけがダイエットでなくていいんだなっていうのをすごく実感したんですね。
はいはい。
だからなんかものすごい、あの臭い言い方になっちゃってすごい恥ずかしいんですけど、なんかあの健全に日々暮らすためにダイエットができてるとすごく良いんだなっていうのを思ったんですね。
うん、
そういう意味で言うと僕なんか今週は全然優等生じゃないんですが、でも本当におかげさまですごく健康、特にこの動き出して2年はほとんど風邪ひいてないし、
うん、
私今も本当に好きなだけリスナー様が来てくださって誘っていただけるだけで嬉しいじゃないですか。
うんうん、
でそこで食べるものは本当に美味しいし、
うん、
それは本当に今ふざけて容易に笑って言ってましたが本当に健康の上でできることだからありがたいことですよね。
そうなんです。だからあの、うん、そういったことをあの心配をしなくて日々過ごしていけるとか、そういったことに対して不安やストレスを抱えなくて過ごせるっていうことはやっぱりダイエットの一番皆さんの中に芽生える共通の良いことの一つだと思ってるんですね。
この番組聞いて動いてるので酒飲みながら腹筋割った人もいらっしゃいますしね。
そうですね、本当にあのショッキングな、あの僕が痩せにくいって言ったにもかかわらず一番痩せてたっていう
ねえ。でお酒だけはやめないと。
はい、
ケラケラ笑ってありますが、どんだけ意志固いねお前はみたいな、やめる気ねえだろって感じぐらいでされてますよね。
はい、ね、でも本当にあの皆さんね動くことをたくさん頑張ってらっしゃる方とかで、あの僕がそれに本当に気がついたのが、
はい、
僕が指導させていただいてる方が、
はい、
やっぱり何が一堂に会する機会っていうのがあったりするんですね。スペースの中で、
はい、
それぞれ一人一人メニューは違うんですけれども、
はい、
同じ時間帯にお越しになったりして割って集まって話が盛り上がったりすると、
はい、
また今までと違ったモチベーションが芽生えたりとかするようなんです。皆さん、
はい、
なんか自分以外にも目的とかは違うけれども、はい、同じように励んでる人がいるっていうのを見ることで、
はい、
新たな活力を得られるんだなっていう機会を、
はいはい、
何度となく見てきているので。
なるほど。それにちょっと目的が違うぐらいがいい時ってありますよね。
あります。
同じだったら自分はもう負けてるとかなったりする時あるじゃないですか。
はい、そうすると今度やっぱり人ってどうしても比べてコンプレックスを感じるとか、うんうんうん、やっぱり誰かに対して好きとか嫌いじゃないけど妬む気持ちが芽生えちゃったりとかっていうのもあるので、
うんうん、
本当にその人なりの目標に向かって、
うんうん、
動いてるっていうことを実感できて自分だけじゃないっていうことが分かることで、
はいはい、
さらに一歩踏み出せるっていうのをたくさん見せてもらって、うん、本当にだからいろいろな種類のダイエットっていう考え方があっても良いし、本当にその人によって違うんだなっていうのをそういう時にたくさん見せていただいたんですね。だから本当にあの決して体を細くするっていうことだけを考えなくても良いと思うんです。むしろ細すぎる方だったら、
はいはいはい、
もっと体にお肉をつけて健康的に見せたいとかいう希望を持たれる方もいらっしゃいますし、
はいはいはい、
なのであの本当にその辺を皆さんが共有できる機会っていうのは実はあのなかなかでも少ないんですよね。
そうか、うん、逆に言えばだからこそツイッターの文字の情報でさえこれだけ盛り上がって、
うん、そうですね、
共有感がありますよね。
はい、
半助さんも僕も結構番組いろいろやってるからあれだけど、この番組が社交辞令抜きで一番ツイッターと親和性が高い感じありますよね。ね、リスナー様どちらかというと僕たちがやってる番組の中ではリスナー様の層はこういうツイッターとかにあんまりお詳しくない方が多そうなんだけれども、逆にそういう目的があって動いてる、そして僕だけじゃない、私だけじゃない、ちょっとサボっちゃった私もだみたいな共有感が持てるところ、そういうダイエットという行動、運動っていう行動とツイッターの親和性といい、すごく盛り上がり感といい、格段に向いてる感じがするのはやっぱりそういうところがあるんでしょうね。
だからやっぱりそのこういうところで集まったりとかすると、うん、結構そのナーナーになっちゃって、その37ダイエットのツイッターもそうなんですけど、うん、脱線してそのままあれっていう感じになるのも見たことがあるんです、うん、もうこのあ今日サボっちゃったみたいな後に、うん、なんでも先週サボっちゃったから今週頑張ったみたいなツイートで戻ってくるじゃないですか、みんな、うん、でここら辺がそれぞれ皆さん、ね、刺激になってて、こう戻れる場所があるみたいな感じで、すごく役に立ってるなっていうのは思いますね。
思いますか。
集まってる場所っていうのは大きいなっていう気がしました。
じゃあツイッターでさえそれだけ盛り上がるんですから、実際に顔合わせたらもっと盛り上がりますよね。
間違いないですね。
確実ですね。
そんなあなたに朗報です。
はい、
なんかえらいベタな話になりましたが、イベントの開催が、正確に言うとイベントの開催だけが決まっております。
よっ、
決まっております。永井先生、ミイラ男で手が痛くても叩いております。
はい、
これはタイミングいいですね。てかやっぱある程度定期的に会わなダメですよね、やっぱりそういう半助さんみたいに。やっぱちょっとついサボっちゃったの時に次がないとあれだけど、うんうん、あるってなると慌ててね、
うん、
アヒル様はメール読まれたけどその後サボってたんで、やばい、しかもイベントがある、タイミングが悪いとか、いや嘘つけ、あなた、うん、イベントあったら行きます、書いてくれとったやんみたいなね。
そうだよね、そうだよ ね、
ね、はい、めちゃ焦っておられましたが、
はい、
日程が、
はい、
2012年11月11日日曜日です。
よっ、一並び、
一並びですね。本当なんかめでたそうな感じがします。
はい、
縁起がいいです。よくわかりませんが確定です。
決まりました。
決まっております。ここだけ決まっております。
はい、
はい、
そこ、はい、
ね、でリスナーのナナシーズ様がなんと、
お
飛行機のルートを調べてくださって、料金まで調べてくださって、
え、
もうあとは振り込んでいただいたら言うことないって感じぐらいまでなんですが、
はい、
もうね、ありがたいよね。
え、ずっと
ここまでいろいろ、
そうなんだよ。しかも羽田に着いた場合、成田に着いた場合まで含めて、
ほうほうほう、あーそっか、成田に安いので行ってとかいう、
そうそうそうそう、
そう、ね、はいはい、
ございます、
ございます、
はい、こんな感じで、日にちだけ決めてとか決めないともう動かないかんぞと、
うん、
決まっております。
はい、そうだ、もう人のことですね、自分が動かないじゃない、やばい、
そうだよ、そうだよ、そしてそれまでに成果出すんだよ、はい、F1 エンジンさん、
そうだ、
それはあんた化石祭なんだよ、
やばいやばい、
俺もなんだよ、
やばいやばいやばい、はい
です、
はい、
確定はここまでです。
じゃあ、
あとは決まってないんでふんわりいきます。
はい、
場所、
はい、
東京都港区新橋かな、
かな、
便がいいといいな
ですね。
はい
はい、
運動ができるホール、
うん、運動ができるホール、
一応今のとこマックス50名
おお
ぐらい、はい、なので30名を集まっていただきたいなという感じぐらいですかね、永井先生。
そうですね、
うん、
できれば本当にあとはこの前7月6月の時点でイベントやらせていただいた時に、
はい、
やっぱりたくさんの方と顔を合わせたいという話が非常に多かったので、
はい、
できれば本当にね、うん、皆さんが同じところに一堂に会して、
うん
うん、わーっと盛り上がって、わーっと動いて、わーっと食べて飲むって、
食べて飲むも入ってんだ。
食べて飲むも入ってますけど、
はい、
その前の一連の動きがちゃんとクリアできて食べる胃袋と体力があればっていうこと、
うん、おお。
え？
また最初のムーバレックスの時みたいに、もう永井先生やめて、もうやめて、痛いです。もう絶対30秒経ってるから時計見てみたいな、何になるんでしょうか。
はい、まあでも、もう結構楽しく皆さん動いていただけるとは思うので、
ですよね。あと、あの時と違うのは、はい、食べた後に動くという無茶なことはさせなさそうですよね。
そうですね。今度は動いてから召し上がっていただくっていう感じでいけるといいなっていう希望がありまして。
皆様ご安心ください。半助にプランニングは今のところさせておりません。タッチさせておりません。
無茶苦茶。
こいつにプランニングさせるともう足し算しか考えません。ということなので第1部、
はい、
運動が体が少し動かせるスペース考えております、うん、現在接触中です。当てがないわけではございません、ご安心ください。
はい、
鉄を電話をかけまくっております。
え、
土地勘がないのにまた感知をするなというお声が聞こえてきそうですがやっております。
はい、
次第2部です。
うん、
今度はベタではございますが普通の居酒屋さんで忘年会かなと、うん、その拍手は半助か半助か
私です。
完全に食べるテンションにシフトレバーが入ってる、
ね、入りましたね今ね。
はい、
なんかスターティンググリッドに並んだのにいきなりなんかバックギア入れてピットインにも仕掛けましたねこいつ。
はい、
燃料補給みたいな、お前満タンやみたいなねチームメイトの声が聞こえてきそうですが、
はい、
そんな流れでおりますので逆算していくと前回番組でお話しした後からさらに時間考えるとちょっとあれかなというのがやっぱ日曜日でよく月曜日がありますので終わりの時間を考えると、
うん、
第1部が14時から17時ぐらいかなと、
うん、
3時間動く、
はい、
まあ動きっぱなしじゃなくてちょっとねなんかアトラクション的な催し物をちょっと入れられたらと思ってます、
うん、
そして、第2部忘年会が私ども、
うん、
私と半助、特に鉄夫、はい、土地勘のない鉄夫が幹事をしまして新橋で2度ほど打ち上げを、うん、
はい、
大打ち上げと言っていいよねあれはね。
あれは大かったですね。
2回目はなんと84名を集めるという打ち上げをやっております、
はい、
もう鉄夫アパート代を、
うん、
あえて払わずに、
ね、そうでした。
あの時はドタキャンがあったら
怖い、
はい、怖かったよ。やっておりました、はい、そういう3時間、
うん、
飲み食い飲み放題食べ放題、
うん、
食べ放題じゃないのか、メニューがあって飲み放題ができるお店があることを知っておりますので、
うん、はい、
ちょっと正直こじゃれたとかなんかオーガニックなメニューが出るとかそういう感じではございませんが、
はい、
一応手堅いところ、
うん、
やっぱね永井先生とお話したい方も多いでしょう、
うん、
半助の F1 エンジンを試してみたい方も多いでしょう、鉄夫のお腹ぽよをつついてみたい方も多いでしょう、
は
い、
うん、
なので3時間をちょっと優先しようかなと思っております。なので、ね、第2部が18時から21時、
はい、
ね、22時になるとちょっときついよねと思いますので、
はい、
18時から21時、
はい、
当たりを想定しております、
うん、
先週日にちしか申し上げていないのに金額もいくらか言っていないのにすでに表明、うん、参加表明いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすがみんなのダイエットのリスナー様です。まずはね、ケン様、
はい、
参加表明いただいております。心強いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様楽しみにしてください。北斗の拳のケン様がやってまいります。
うん、
その拳だったんですね。
変に
拳ですか、
変に持ってあげるのはダメ、いいよね、
うん、
そして、うん、アヒル様もいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてなんとフロム新潟、
おい、
カナスティ様とお呼びしたらいいんでしょうか、
はい、
カナスティ様からもイベント参加表明いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回初参加ということで今まであのイベント参加していただいた方の後の感想で必ずあるのが初めてなんで怖かったというのが多かったですよね。
そうですね、かなりの確率でありましたね。
番組を聞いておられても、まあ、顔を知ってるわけじゃなくても声を知ってるだけでも参加するのは怖いという中、うん、新潟から参加を表明をしていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あとはグレコミさん、
うん、
参加できるのかと、
うん、
迷っておられます。
はい、
行きます。ダメ言って、そういう問題じゃない。あとはめぐすけ様、アメリカから参加表明いただいております。
ありがとうございます。
気持ちは気持ちはあるけどスケジュールが合わないという話っぽいですが、はい、
うん、
大丈夫です。
大丈夫です。
意味わかりませんが言っておきます。
お待ちしております。
はい、ということで怖がらずに続々参加表明をしていただきたいと。まだ料金も決めてないのに言うなという感じでございますが、そんなぼったくたりはしませんので、
はい、
ちょっとね、鉄夫の交通費、飛行機代が入っております。その七シーズ様も、
うん、
クールを調べていただいたんですが、ご自分はなんかちょっとイベント、なんか会議が入りそうだということらしいんですが、
マジですか？
ぜひお越しいただけると嬉しいんですが、はい、鉄道の医療費を安く上げるためにということで調べていただいたりしてるぐらいなんですが、
はい、
ね、できるだけ安いクールを探します。
はい、
ちょっとその分が上乗せしますので、ちょっとお値段がごめんなさいになりますが、まあ、ちょっと今までふざけて持ってまいりましたが、やっぱりお会いして、そして何より僕がやっぱり動く、そういう痩せるための運動っていうのはやっぱり永井先生に見ていただいたっていうのが大きいですし、
はい、
半助さんの今回みたいに、
うん、
運動量というだけじゃあったんだけれども、
うん、
撮影してるだけじゃ痩せないよねっていうのが痩せるための運動じゃなかった、
はい、
で痩せるための運動は永井先生から教えていただいたプールだった、ウォーキングだった、
うん、
自転車だった、
うん、
ということが本当に今回身に染みて分かったよね。
分かりました。
あれ、この機会に永井先生をぜひご利用くださいって感じか。
うん、もうね、その一部二部、特に2部はね、直接いろんなことを聞いていただける時間が3時間ありますので、
うん、
ね、いろんな方が直接お話しできる機会じゃないかと思います、うん、ぜひご参加ください。
本当です。今もう私も半助さんもちょっとふざけて話してましたが、もう運動すりゃいいやっていう感じに落ち着いてましたけど、あとは例えば永井先生から教えてもらったので、その運動すりゃいいや、
し
かもね、それをやったら効果が出たことがあるので腑に落ちて、これをやればいいんだ、ただやってない俺たちっていうことですけれども、確かに永井先生のアドバイスを受けてないリスナー様だったら、
うん、
に対してはちょっと失礼だったよね俺たちね、考えたらね、
うん、
特等席で教えていただいてみたいなね、
うん、
ちょっと待てと、俺の動きを教えてくれという方もおられると思います。
はい、
ぜひこの機会に来て永井先生見ていただく、うん、そしてやっぱりツイッター以上に会って顔を合わせると、うん、ああ、またがアヒルさんですかと。
はい。
これでアヒルさんサボれないよね。出席するしかないよね。あなたがアヒルさんですかと。
うん、
あなたがアヒル様ですかと。あなたがケン様ですかと。
そうです
ね。アンドリー様ですかと。
はい。
ツンツンしていいですかと。
うん、
そんな感じでお会いしていただくと、
うん、
この後またね、ツイッターが面白くなりますし、運動もやろうかなと。
うん。
いう感じになりやすいですよね。やっぱり永井先生が言われてたみたいに顔を合わせるというのは、これはプライスレスじゃないんでしょうか
と思います。
ですね、多分普通にスポーツジムとかに通われてる方でも、
うん、
多分そんな感じで自分がどうしたいっていう意思表明をして会ってるわけではないので、割と軽い会話で終わることが多いんですよ。
はい、
あ、なるほどね。いつも行くとあの人がいらっしゃるぐらいの感じなんだ。
はい、で会えば挨拶はして、簡単に今日動いたみたいな話はするっていう感じのケースが非常に多かったりするので、
うん、
近いとは思うんですけれども、多分こうやって僕らが開かせていただくイベントはかなりそういった意味では種類が違って、うん、ご自身のためになる部分っていうのが正直本当に多いんじゃないかなと思うんですね。気持ちを盛り上げるっていうところでは非常に多分皆さんのお役立ちが多いと思うので、
うん、
できれば年末に向けてまたいろいろ皆さんも召し上がったり飲まれたりするでしょう。うん、
はい。
ね、その時の自分の体をどうしておいたらいいのかっていうこともやっぱり考えておきたいじゃないですか。
そうですね。
うん、
あとそういったものを一つ分かっておくと、やっぱりいろいろと応用が効くっていうとちょっとすいません雑な言い方になっちゃうんですけれども、
はいはい、
一つのある程度の何でしょうルールといいますかやり方が分かると、
はい、
あ、これじゃうまくいかないことがあってもそんなに心配しなくていいんだなっていうことが自然と分かるようになったりするんですね。
はい、
そうだね、それは心の余裕に大きいですよね。僕は今日、はい、本当にしこたま飲んで、で、すいません。正直、ね、今日なのでこんな成果になっちゃってるけれども、うん、そうだね、また動けば出るっていうのが分かってるのが安心なんですよね、今ね。
はい。だからこそ多分今日そういったことをちょっとやってみようかなって、鉄道さんが思って実際に、
はい。
割と躊躇なくできるっていうのは絶対にあると思うんですよね。
ありますよね。確かにね、本当今言った私に効く運動を教えていただいたことも確かにありがたい。ただそれは動いてる時には効くけどサボってる時不安になっちゃいますもんね。
そうなんです。で本当に一番困るのが、
はい、
体を使っている時というか基本的に人間って生きている時に、
うん、
いわゆるプレッシャーになるストレスって体の機能をものすごく 下げるんですね。動く以外の生体的な部分の機能っていうのもすごく下げやすいので。
でしたよね。去年ハンスケが宣言した途端、目標ができた途端逆走しましたもんね。
はい。
そして釣られた僕、ついでに僕も目標って言ったら僕まで逆走しましたもんね。
はい、うん。そうですね。引かれましたね。
ねえ、やっぱそれぐらいそんなにこう目標を持たないより持った方がいいんだけど、そういうプレッシャーになってしまうと、
うん、
逆走にマイナスになっちゃうっていうことなんですね。
ですね。なので、うん、もうあのストレスを受けるっていうことをどういう形で自分の例えばのプラスに持っていけるかっていうところも実はすごい大事だったりとかして、
はい、
なかなかでも自己流だったりそれに関しては本を読んでもなかなか身につかない部分だったりもするんですよね。
そうですよね。
だからこれに関しては例えば実際痩せた哲夫さんだったり半助さんを見ることで、
う
ん、本当に変わるんだったらこれはって思う部分だったりも当然あるわけですし、
うん、
で今回参加表明してくださってるリスナーさんのお話を聞いてくださるだけでも、うん、またあそんなこともあるんだって気づけることも多かったりすると思うんですよね、
はい、
そうすると、うん、あのね、多少辛いことでも乗り切ろうっていう気持ちが芽生えてくると多分体も変化をしやすくなるので、
はい、
そういった経験をする機会が設けられれば良いなっていうのが実はあの本当にあの忘年会も兼ねつつではあるんですが、
はいはい、
大きい目的の一つではあるので、
そうですね。
できればあの楽しむことと同時にあの動くことっていうかあの痩せるダイエットをするっていうことの自分にとっての、うん、まあ、振り返りだったりですとか、
うん、
再確認だったりとか、あと本当にたくさんの仲間を得るっていう意味で、
うん、
活用していただけるとすごく嬉しいなと思ってるんですね。
そうですね。永井先生が一番最初からストレスフリーなダイエットの形っていうおっしゃってましたし、ダイエットを楽しんでほしいっておっしゃってたのはこういうこともあるんですね、
はい、ですね。あのやっぱり辛い思いをしていて成果の出る方って、うん、成果が出ることは多いんですけど戻るんですよね、うん、すぐ。
ああそうなの。それなのに戻っちゃうの。
はい、あの、はい、辛いことを乗り切ったっていうことであの乗り切って楽になったっていう気持ちが強くて、
うん、ああ結局、はいはい、
元に戻ってもう一度あの思いをするのかって思うとブレーキがかかるっていうケースが多かったりするんですね。
あ、じゃあ逆に、戻るのが怖いから脅迫観念でやってるのも楽しくないですよね。
はい、で脅迫観念でやってる方って本当にあの体が反応してこないんですね。非常に悲しいことに頑張れば頑張るほど体が動くことを拒んで最終的に体を壊してしまうケースもあったりするので、
うわ、かわいそうだよね。
そうなんです。真面目な方ほどそうなりやすいんですよ。一生懸命頑張ろうとする方ほど。
それに引き換え僕やハンスケは申し訳ないね。なんか楽しんでさ、で3回やったらちゃんと成果出てるじゃない、
うん、
毎日やって成果が出ませんじゃなくてさ、
うん、
ね、毎日やって成果出なかったらそれ以上増やしようがないもんね。
うん、
俺たちは2か3というか3か4やったら確実に成果出るもんね。永井先生が教えていただいた形でね。
実際そういう人たちを見るっていうことがあのものすごく自分の中の気持ちを高めることにもすごいつながると思うんですね、
うん、
だから本当にあのそういう機会を持つことで見てほしいし、うん、話をたくさん聞いたりしたりしていただきたいですし、
うん、
そのことによって触れて自分の五感をこう少しなんて言うんでしょうね、ブラッシュアップしていただいて、
うん、
次の日からの痩せようっていう気持ちを正しい方向に働かせてもらえるといいなと思いまして。
いいですね。そうですね。プラス最近聞き始めたっていう方もおられるかもしれませんから、
そうですね、
うん、あのどんな番組でイベントしても必ず最近聞き始めたっておっしゃってくださる方がやっぱいらっしゃるんですよね。
ですね、
うん、私たちは2年やってるので2年前からって感じになってしまいますが、ついそれを基準に考えてしまいますが、
うん、
そういう方も怖がらずに今から痩せます宣言でもいいじゃないですかね。
きっかけにしてもらうのね、うん、前回同様
で私は半助を見て3回か4回でこんなにいくんかと、
うん、
食べたい時は食べてこんなにいくんかと、
うん、
モーモーさんがそばに寄ってもこんなにいくんかと、うん、
はい、
ねえ、そしたらさっきみたいな悲しいダイエットじゃなくて楽しくいけそうですよね。
うん、
ですよね、うん、あとはもう本当にね、前回のイベントもそうですけれども本当にガンダルフさんをはじめとして参加してくださる方っていうか聞いてくださる方が非常にあの皆さん優しいの で、
本 当、 です、ね、これはね、
本当にありがたいお話で、
うん、
明るい方が多いですよね。
ありがたい ね、
ですね、
うん、そういう意味でもね、
だからね、初めての方でも多分あのそういう意味で溶け込みやすいっていうのは非常にあると思うので、
はい、怖がらずにぜひ、はい、
大丈夫です、
申し込みをしてみてください。次週までぐらいには料金や申し込みを用意しようと、
はい、
思っています。
よろしくお願いします、
はい、ということですね。このイベントは昨年一度も忘年会に呼ばれなかった半助を救うためではございません。
違う、
半助君をぜひ2年に一度は忘年会に誘ってあげてください、
はい、2年に一度なの？
おめえ行ってねえだろ去年。
行ってない
ねえ、
はい、いやこれから毎年誘ってくれてもいいですよ。
自分で企画しろよ。
よろしくお願いします。
おぐりさんみんなのダイエット、
はい、
お届けしましたのは鉄尾一郎と
半助と
長江でした。
ありがとうございました。
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 願いがもし叶えられるなら愛しい君よ、この僕のそばにある。